送ポッドキャスト QR。
皆さんこんばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。もう4月に入りまして、春っていう感じでね、なんか春ってこう街にすごい人が増えるような気がするんですけど、気のせいでしょうかね。とてもすごい歩きづらい感じがあって、こんなに人はいるのかというようなね、みんな今まで何していたんだっていうぐらいね、人が増える印象があるんですけど、まあその一因でもあるのかなと思うのが、多分ですけど、東京とかに卒業旅行とかで遊びに来たりする人もいるんじゃないかなとか、それっぽい、なんか、コロコロ引っ張ってるような、これから大学生とか、そういう、社会人になるとか、そういう人をよく見かけるんですけど、思い返せば僕も、高校卒業するときに卒業旅行って行ってて、僕は、まあ、東京の高校に通ってたので大阪に行ったんですよね。友達結構多くてね、10人とかそんな結構な大所帯でね、大阪に旅行に行って USJ に行ったりしたんですけど、まあその時もなんて言うんだろう、僕は連れて行かれるままというかね、周りですごいね、いろいろやってくれる人がいたんですよ。なんて言うんだろうな、券を取ったり、新幹線とか宿はここにしようだの、日程はこうしようだのみたいな、しおりとか作ってきてくれてね、もう僕それに乗っかるだけでね、もう前々日ぐらいまで荷造りめんどくさいなとか言いながらね、それぐらいやれって言われてたんですけども、そんな行った記憶ありますね。なんか懐かしいですね。そういうこともありました。まあね、USJ とか、その時一回きりしか行ったことない気がしますけど、ノリで慣れないジェットコースターとか乗ったりしてね。まあ、若かったですわ。そんな、楽しい旅行もありましたが、1月からスタートした内山聖輝のワンクール。今回で本当にワンクール、つまり3ヶ月間。今日でやりきるということで、まさかワンクールやりきるとは思いませんでしたけどもね、13回目ですか。まあ始まれば終わるもんですな。13回、振り返ってみてもあっという間のワンクールでございました。このワンクールについて、すぐ後ほど重大発表があるということで、こちら、ちゃんと説明いたします。それでは内山聖輝のワンクールシャープ13スタートです。内山聖輝のワンクール。では早速番組に、関する重大発表ですが、春も来てますけど、これからどうなるのか大事なお話ですので、私ではなくこの番組の責任者に話してもらおうと思いまして、この方を呼んでおります。当番組プロデューサー内田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でどうなんですか。
はい、すみません、ちょっと発表が遅くなったんですけども、ちょっと順を追って説明をしていこうかなと。
そうですね。
思っておりますので。はい。まず、はい。番組は、はい。春からも、はい。続きます。
なるほど。ワンクールと言っておきながら、ツークール目に入るんですね。
入れる、めでたい。
まあね。
ただし、はい。超エナジープラスでの放送時間が、ちょっと変わります。
え？続くんでしょ？
続くんですけど、ちょっと放送時間だけお引っ
越しを。日曜の夜中ではなくなるんですか？
そうなんですよ、そうなんですよ。今まではずっと毎週日曜日の24時半から放送してたんですけども、
はい、
新しい放送時間は、はい、毎週土曜日の
もう曜日
変わります。
はい、
土曜日の、はい、15時半からになります。
明るい。なんで こんな放送時間が変わることになったんですかね。
まあ、一応ですね、まあ、継続しますよって決まって、はい、まあ、継続しますよって話をしてたら、
いや、まあ、そもそもから言うと、ワンクールの予定ではありましたよね。
ありました、ありました。
そもそも企画の最初に、内山聖輝自身一人で喋るっていうのをやったことがないし、自信がないから、とりあえず、ワンクールって区切らせてくれというか、はいはい、で、こうやっていく中で、あれはいつ頃でしたかね、みんなでご飯食べてる時とかに、はいはいはい、僕があれですよね、ちょうどこう、台湾に、これから行く、行かんとするぐらいの時に、
はいはいはいはい、
台湾に行ってる間ぐらいで、もうちょっと続けられるかどうか決めてくれみたいなお話をいただいたのをすごい覚えてるんですけども、だからそれまではまだ全然今日で終わりっていう可能性もあったわけですよね。
そうです。
そこに間違いはなかったですね。
そこに間違いないです、その通りです。はい、はい。はい、
それで、まあ、いけるかなということで、はいはい、じゃあやらせてくださいとなりまして、はい
はいはい、やりますよって言ったら、はいはい、え、あれ終わるんじゃないのって言われまして。
誰にどこの、
文化放送の、文化放送の人に、あれ終わるんじゃないのって言われて、いや、終わりませんよって言ったんですけど、え、だって、ワンクールでしょって言われて、
嘘だろ？
ワンクールではあるけど、うん、タイトルであって、うん、番組はワンクールっていうタイトルのまま、はい、春以降もやりたいですよと言ったんですけど、
はい、
いやいやいやいや、もうワンクールで終わると思ってたから、うん、もうその時間はもう違う番組が決まってますと言われまして。
だって今から思い返せば、始まる時のなんだろう、コピーとしても期間限定、カッコハテナぐらいは、やってありましたよね。
やってます、やってます、やってます。
不正義じゃないですけども。
もう。まあ、ただですね、やっぱカッコハテナよりは、うん、ワンクールってタイトルが。
強すぎた。
強すぎた。結果。
こんなことってあります？
いや、僕も長らくこういうことやって、こういう仕事しますけども、うん、初めてですね。
ねえ。
でも、ちょっと前向きに捉えてみようかなと思ってまして。ほう。まあ、別に、まあ、後ろ向き捉えてるわけじゃないんですけど。
全然ね、15時30分だろう。15時30分ってことは。からだろうがね、面白い番組やってくれるはずですから。
できますよ。はい、今まで夜中遅くて聞けなかった人も、はい、土曜日の15時半だったら、
そうだ。
まあまあ起きてるでしょうと。
起きてる。どこか違うことやってるかもしれない。用事があるんじゃないかな。
確かに。今までの日曜日の時間ってすごい良かったんですよ。
まあ良かった。
やっぱり何かを終わって、聞いて寝るみたいな時間じゃないですか。まあ言ってみれば。
明日から一週間が始まるけども。
っていうのはちょっとなくなります。
そうだね。16時に終わって寝る人なかなかいないだろうからね。
結構なあれなんで。まあでも一応 A&G プラスは、はい、スマホのアプリでも聞けるので。
はいはいはい。
まあ、スマホの携帯に入れておけば。
出先でも。なるほど。
電波があれば聞けますので。
聞けるということで。
ぜひね、聞いていただきたいということで。
いやーでも、まあ期間限定でっていうことから、連想してって、このワンクールっていうタイトル落ち着きましたけど、
はいはい、
まさかこんな結果をもたらすとは、我々本当に考えていませんでしたよね。
考えてなかったですね。うん、だから、まあ、序盤で内山さんの仕事で、まあ、ワンクールの仕事行った時に、はい、どの仕事かわからんと。
そうそう、マネージャーさんと話してる時にね、ワンクールの件だけどって、はいはいはい、アニメ、何の作品のって聞いちゃうっていう。
それはですね、もうちょっと面白い話だなと思って聞いたんですけど、うん、まさか自分に降りかかってくると
は、ね。文化放送においても。
ワンクールでしょうと。そうそうそう。まあ、でもまあ、とりあえず、まあ、なんで、まあ、4月からは、毎週土曜日、15時半からやりますので。
タイトルどうします？
タイトルは、そうですよね。まあ、ちょっと原因にもなったようなタイトルなので。
まあね、短くて覚えやすくていいんじゃないかみたいな風に言ってましたけど。
そうね、まあ、意味がでも立ちすぎたっていう。
立ちすぎた。
ワンクール。
コピーの強さがね、半端じゃなかったっていうね。
まあ、でもここまで来たら、もう変えるのもちょっと尺なので、押してやろうかなと。
ワンクールを、
はい、一応提案としては、内山聖輝のワンクール、はい、シーズン2っ
ていう。紛らわしい。シーズン2ね。
シーズン2で行こうじゃないかと。
ちょっと海外ドラマみたいな。
海外ドラマでもあり、まあ、孤独のグルメでもありみたいな感
じ。なるほど。わかりました。じゃあ、それで行こう。
それで行こう。
で、ポッドキャストはシーズン2に入っても、
まあ、変わらず。
続けていただけると。はい、じゃあそういうことで頑張っていきましょうか。
まあ、ちょっと元々のコンセプトは、はい、まあ、深夜ラジオだったんで。
そうですね。
ちょっと僕としては、まあ、4月からは、土曜日お昼で放送するんですけど、いずれは帰ってきたいなと。 この時間に。
日曜深夜に。
日曜深夜か、どうでもいいけど、もう曜日はもういいっすよ。
日が、
夜。
曜日はどうでもいいっすよ。
なんとか夜に帰ってきたいなと思って。なるほど。ちょっとこれは、まあ、これはちょっと頑張ろうかなという感じですけど。
じゃあまあ、それはシーズン2。
シーズン2はとりあえずは
で頑張って。
はい、頑張って。
それでどうなるか。
そうですね。
じゃあもうちょっと頑張っていきましょうか。はい、
申し訳ありませんが。
いや、長々と説明ありがとうございました。は
い、すいません、大変ですね。またこれからもよろしくお願いします。よろしく
お願いします。内田プロデューサーでした。はい。では、お便りを紹介したいと思います。ペンネーム、AM1 時、鍵がなくてお家入れない。大丈夫でしたか？内山さん、こんばんは。以前の放送で歯医者さんについてお話しされていましたね。私は今、歯科医院に勤めているものです。虫歯についてはその通りで、本当時間とお金がかかります。なので定期的なメンテナンス、本当に大切です。費用ですが、当院も白いものはかかります。あと、麻酔時々痛いとおっしゃっていましたね。実は針を刺す場所によって痛みがあるところが違います。前歯の方は奥歯より痛いです。あと、麻酔効かない方や虫歯があまりにもひどい方には、がっつり効かせるために、骨にグイッと刺すためめっちゃ痛いです。あと、そうだな、単に下手かどうかじゃないでしょうか。打足ですが、虫歯にならないためには、ダラダラ食いをしない、歯磨きをする、フロス使う、キシリトールを取るが大切です。というわけで、以前歯医者に通っていると。で、やっとこう、長いこと、まあ、一年まではいかないまでも近くかかって、虫歯の治療が終わろうとしてるんだけれども、じゃあ、下の親知らず、どうするか、みたいなところまで来たっていう話をしたんですけども。麻酔は、そんなに痛くないんですよ。麻酔かけたんだけど、あれ、削られてると痛いぞっていうのがあるっていう話だったんですけどね。だからまあ、そこは大丈夫でしょうね。あとね、フロス使うって書いてありますけどね。フロス僕ね、毎日寝る前にしてるんですよ。これ皆さんね、僕もこの一連の虫歯、治療始まったぐらいからやってるんですけど、あれやった方がいいですよ、やってない人。歯しっかり磨いた後でも、一通りフロス、まあ、糸ですね。あれを、歯の間に通すと、普通にバカすか、ゴミ出てきますから、びっくりするっていうか、あれやり始めるとね、やらずには、寝られないというか気になっちゃうぐらいね。フロスはね、やった方がいいなって思いましたね。あれはちょっとびっくりしました。というわけで、プロの方からいただきました。ありがとうございました。続きまして、福岡県、ラジオネーム、パクパクパクチーさん。内山さん、はじめまして。私は現在趣味でギターを弾いているのですが、父に多趣味なのはいいことだよと言われたので、この春いろんなことにチャレンジして趣味を増やしていきたいと思いました。以前ネットで内山幸喜と検索したところ、趣味、水泳、ピアノ、パソコンと書いてあるのを見て、内山さんピアノ弾けるの？とびっくりしてしまいました。内山さんはピアノが弾けるのですか？気になりすぎて仕方ないので教えてください。そんなことが書いてありましたか。ね、弾けませんね、もう今は。こういうのね、こういう仕事してるとね、趣味だの特技だのっていうのをね、書かなきゃいけないんですけどもね。そんな特技なんかね、そうそうありませんよ、人は。もうね、ないですよ、本当に。ピアノはですね、やらされていたんですよ、習い事を。母がすごいピアノやってた人だったので、やってたっていうか、まあ、その素人レベルですけど、だから、3歳ぐらいからですね、近所のピアノの先生、ご自宅でやってらっしゃる方のところに通ってね、毎週ね、やってたんですけどもね。まあ、なんて言うんだろうな。全然上達しませんでしたね。好きじゃなかったんでしょうね。なんか、練習も全然しなかったし、才能を全く感じませんでしたね、自分で。全然ダメで。もう結局ね、3歳ぐらいからやって、もうしょうがないから結構やってましてね、惰性で通って、高校生ぐらいまではかろうじて行ったり行かなかったりしてたんですけどもね、もう今やね、全然弾けませんね。で、あと、水泳って書いてありましたか？水泳もね、同じような時期から習い事で、スイミングスクールに通わされましてね。それはね、もう、小学生、高学年か中学年ぐらいで辞めたんですけども。まあ、それも才能がなくてね。 伸びを感じないというかね、まあ、全然ダメでしたね。最終的にもう何が、まあ、嫌だったかっていうと、もちろんこう伸びないなってこう、自分で自覚したっていうのもあったんですけどもね。水泳、大体こう、スイミングに土曜に、ね、学校昼で終わって、夕方頃行くみたいな感じのサイクルだったんですけども、その時ね、家に帰ってきて出されるご飯がなんかね、ミックスベジタブルを用いたチャーハンだったんですよ。そのミックスベジタブルの人参がすごい嫌いで僕、その記憶とともに僕は水泳のそのスイミングスクールの嫌な思い出がすごい混ざってますね。美味しいのもあると思うんですけども、なんか調理の仕方だったのか何だったのか、その人参がこうなんかあんまり美味しく、すごい嫌いでね。今全然人参好きなんですけどもね。それが嫌でね。水泳もまあ、終わりまして。パソコン、水泳はその後、高校でお遊びの水泳部の部長まで務め上げたので、僕は。まあ、水泳っていうかあれはプール部って呼んでたんですけども。まあ、とりあえずボール遊びとかして遊んでたっていうだけのね、水泳部があったんですけども。で、あとパソコンって書いてありました？パソコンはね、別にもう特に語ることもないですね。こんな感じです。だからもう今やね、もう特技と言えるようなこと特にないです、僕は。だから、もう、プロフィールでそういう欄書かなきゃいけない時があっても、もう、堂々と、なしって書くようにしています。こんな感じでございます。というわけでこれからも、シーズン2になってもですね、何でもいいので、送ってみてください。皆様からのお便りお待ちしております。
内山聖輝のワンクール。
それではコーナーに参りましょう。まずはこちら、
内山のスイッチ。
このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマは
地球の歩き方ボストン編。
実は今私は多分ですけどボストンにいるのか、飛行機に乗っているのか、ちょっと詳しい時差の関係で分かんないんですけども、ボストンに行っていたんですね。まだ全然行ってないんですけども。というわけで、今回は、台湾に行ってきた時と同様に、ボストンについて勉強しようということでね、地球の歩き方ボストンって書かれたやつを自分で買ってきましたので、それを読むということをやっていきたいと思います。というわけで読んでいきましょう。地球の歩き方ボストンって書いてありますけども、ボストンね、これね結構難しいんですよ。まずボストンはアメリカ合衆国にあると、で、マサチューセッツ州の州都がボストンなんですね。なるほどなるほど。で、ボストンで体験したい7つのことって書いてありますよ。これいいじゃないですか。1、ボストン美術館。まあ、聞いたことありますね。アメリカの三大美術館の一つであるボストン美術館には印象派の名画が揃っていることで知られる。へえ、丸一日美術鑑賞に浸ることができる。なるほど。ここ行ってるんでしょうかね。どうでしょうかね。美術館ね。2番目、シーフード。あ、なるほど。ボストンを含めニューイングランド地方はシーフードの宝庫だ。ロブスターをはじめ、牡蠣やホタテ、ハマグリなど新鮮な魚介類を味わいたい。特にクラムチャウダーは外せない。店ごとに味付けが異なるので食べ比べをしても楽しい。クラムチャウダーね。僕こう加熱した貝類ってあんまこれね興味がないんですよこれ。クラムチャウダーもこれ日本で食べるとあんまり興味がないんですけど、わかりませんよこれ。本場というかね、現地に行って食べたらこれはってなる可能性ありますから、帰ってきたらクラムチャウダー大好物になってる可能性ありますよこれ。でもこうロブスターちょっと興味ありますね。僕食べたことないですね、ロブスターってやつ。食べてることとは思いますが、シーフードがあれだと。あとなんかあれがね、5番目、ボストンレッドソックス。あ、大リーグ、メジャーリーグね。なるほどなるほど。ボストン交響楽団。ホエールウォッチングツアー。まあ、港がね、あるということで、そういうシーフードだったり、観光もそういうの多いんですね。 そしてあとね、これボストンで気になってるのはね、すごい寒いらしいんですよ。気候の欄に書いてあります。ボストンを中心としたニューイングランド地方は四季があり、夏は高温多湿で朝晩は冷え込む、冬は氷点下の日が多く、12月から2月にかけては降雪に見舞われる。観光のベストシーズンは6月から9月。外れました全然ベストじゃないんですよこれ。あのだからこうボストン行くってこう具体的にあの日程が決まり始めた段階で、あの iPhone のさ、あの天気の欄に追加できるじゃないですか、各都市を。あれボストンっていうのを入れて日々結構見てるんですけど、まあ雪のマークですよ延々と冬の間相当もう普通にマイナスとか書いてあったんでね、あのつい先日まで。恐ろしい。だからね、もう大きいトランクにね、いっぱいこうあったかグッズはね入れておこうと思ってますよ僕は。ねえ、寒いの。海外行ってまたなんか、妙に空調がむちゃくちゃ効いてたりするところありますからね。それが本当に怖い。ええ、もうね、マフラーとか忘れずに行きたいと思います。日本はこんなに暖かくなりつつあるというのに、わざわざ寒いところに行くんですよ、これから。寒いの苦手だからな。ボストンはアメリカで最も古い歴史を誇る都市の一つ。なるほど、なるほど。歴史をね、いろいろ学べるかもしれませんな。あといろいろ読んだんですけどね。あとね、あれらしいですよ。大学、有名な大学がね、ハーバード大学とか。あと、あれですよ、マサチューシッツ工科大学があるんですよ。ね。それで言うとね、あのね、僕これね、折っといたんだよね。あの、興味があるのはね、レストランの欄にあったんですけども、サースティースカラーパブっていうお店があるらしくてね、映画ソーシャルネットワークの冒頭部分で登場するバー&レストラン。店内には劇中で使用されたテーブルや椅子が置かれ、ポスターや写真が飾ってある。このね、ここちょっと行ってみたいですね。ソーシャルネットワーク僕、見てすごい面白かったんですけど、冒頭で確かにね、大学生が集まってる店でね、主人公が別れ話をするっていうシーンがあってね、あの本物見れたらちょっと感動するでしょうね。まあ、そんな感じですかね。今回はね、ボストン、どうでしょうかね。行ってきてまたね、ちゃんとした話をしたいと思います。以上、内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクール、思春期の痛み。これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。それでは今週届いたエピソードを紹介していきましょう。新潟県、ラジオネーム小肌さん。内山さん、こんばんは。私の思春期の痛みは、中学1年の学年行事の時のことです。体操着の時に、くるぶし丈の靴下を履くことが流行っていましたが、先輩の前でそれを履くと、生意気という風に見られてしまうため、平日に履くことはありませんでした。学年行事は休日にあるため、履いていこうかとも思いましたが、その日は午後から部活があるため、万が一先輩に会ったら大変だと友達と話し合い、普通の靴下で行こうと決めたのです。それなのに、当日学校に行ってみると、その友達は、くるぶし丈の靴下を履いていました。他の友達もくるぶし靴下でした。とてもショックを受け、裏切られたという記憶として残っています。今振り返ると、靴下ごときで何をそんなに熱くなっていたんだろうと思いますが、その時から女子同士で一緒に〇〇しようねという約束の言葉は半信半疑で聞くようになりました。はい、靴下一つでね、こんなショックを受けることもあるんですな、中学生。僕もそうでしたけど、中学、まあ小学校からそういうとこもあるのかもしれないけども、中学校とかに進んだ途端にこう窮屈な気分になるというかね、いきなりこう決まった服を毎日着なきゃいけないしね。まあ髪の長さがどうとかね、ね、これも原因はそうだけど、先輩とかね、小学校の時とかそんなことねなかったしね。
なんかそういう靴の色はどうだとか、なんかもう中学生になった時とか、子供心にね、寂しい時代が来たもんですねとか思ったもんですよ。なんか学ラン着ながら、こんな毎日着なきゃいけない同じものを、みたいな、ね、なんなのみたいなね。内山少年はね、厳しい時代が始まったなと思ってましたけどね。その反動で僕はね、高校の時にね、そういうのは嫌だと思ってね、私服で通えるところを選びですね、髪染めようが何しようがやることやってればいいっていうところを選んでですね、今のような人間が出来上がるという、そんな感じですかね。なんか、まあ、振り返ってみると、なんか、そんな、くるぶしい靴下でね、とかって笑えるんですけど、その時はね、この数センチの生地の長さで、みたいなね、あるのがなんか、なんとも言えませんな。ありがとうございました。こういう痛みを経て、大人になるんですね。このコーナーでは、こんな思春期の痛み、もとい、お宝エピソードをお待ちしております。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。というわけでね、最初の方で発表しましたが、この番組はこれからも続くと、ワンクールシーズン2が、始まると。ただ放送の曜日と時間が変わるよということでね、皆さん、もろもろ切り替えて聞き続けてくれると嬉しいです。というわけで、番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。チェックしてみてください。さらに、引き続きポッドキャストもやっていきますので、そちらもよろしくお願いします。次回からは、ここ重要です。超 A&G プラス、ストリーミング放送っていうことですか、をお聞きの方は毎週土曜日15時30分からでお送りします。ポッドキャストはこれまで通り毎週月曜日お昼頃の更新でお届けしていきます。それではまた来週からもよろしくお願いいたします。さようなら。